北朝鮮の貨客船マンギョンボン号が来月9日新潟港に入港します。それに向けて政府は関係省庁による対策会議を開く予定でした。しかしなぜか会議はキャンセルされました。対策会議ではマンギョンボン号に対してミサイルの部品に転用できるような貨物や違法な外貨の持ち出しがないかどうかなど現行法でできる監視活動を確認する予定でした。出席を予定していたのは外務省のほか海上保安庁や法務省、財務省などの局長です。その会議がなぜ今日キャンセルされたのか理由は発表されていません。
北朝鮮への対応をめぐって政府の中には対立があるようです。北朝鮮による拉致被害者の家族会と救う会は外務省の審議官を更迭するように求める声明を発表しました。北朝鮮に対して甘すぎるというのはその理由です。
今月23日に行われた日米首脳会談、そこで小泉総理は北朝鮮に対するある発言を行う。北朝鮮には対話と圧力が必要だ。強硬とも取れる小泉総理の発言。しかし会談内容の発表に向けた資料から圧力の言葉は抜かれていた。北朝鮮の反発を危惧しその事実を隠そうとした人物、外務省の田中仁審議官だ。
内閣総理大臣が決めたことを公務員が独断で消してしまうとすることですから、越権行為も甚だしい。
今日拉致被害者家族会と救う会が緊急共同声明を発表した。そこには田中審議官と平松北東アジア課長の更迭を求める文字が綴られていた。
こんな外務官僚がおって拉致の問題が解決するなということはこれはちょっと考えにくいと。
北朝鮮を刺激しないようにと考える田中審議官ら外務省の一部グループと安倍晋三官房副長官をはじめとした強硬派の対立、拉致問題、核問題をめぐる日本の政策は日朝首脳会談の後からまとまりを欠いていた。そんな中で決まった半年ぶりのマンギョンボン号の新潟入港、それを受けて今日対策会議が開かれることになっていた。今日の対策会議は今日は行わない、必要があれば開きます。突然の会議中止。実際はその裏で安倍官房副長官は担当者を官邸に集め徹底したマンギョンボン号の監視を指示していたという。
北朝鮮の政府というのはね、日本人を拉致した言うなればテロ政権、なぜそこまでね経済制裁を北に課すことにね田中さんが執拗なまでに反対をするのか、これはもう大きな疑問ですね。